カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は11月5日土曜日、6日日曜日の2日間、廿日市役所ウッドワンサクラピア剣玉公演ほかで行われます第30回廿日市障害学習フェスティバルと廿日市環境フェスタ2022について、廿日市障害学習課の徳田さん、生活環境課の島原さんに、そして後半は8月25日四季ヶ丘中学校であったふるさと授業の模様とインタビューです。広島吉本所属のお笑いコンビ反比例の四季ヶ丘中学校 OB の松本隆明さん、そして龍二さん、そして実際に授業を受けられました3年の中本さん、立山さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。今日は廿日市障害学習フェスティバル、そして廿日市環境フェスタ2022について、廿日市障害学習課の徳田さんと廿日市市生活環境課の島原さんにお話を伺います。徳田さん、島原さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず今回の盛りだくさんのイベントについて教えてください。
11月5日土曜日と11月6日日曜日に、廿日市市役所廿日市文化ホールウッドワンサクラピア新宮中央公園で3年ぶりの開催となる廿日市市障害学習フェスティバルと廿日市環境フェスタ2022を合同で開催します。2つのイベントを一緒に開催することで、たくさんの市民の方にご来場いただけるのではないかと思っています。
はい、今回初2つのイベントね、合同開催ということですよね。はい、で今回のイベントでは具体的にどんなことをされるのでしょうか。まず廿日市障害学習フェスティバルからお教えください。
はい、障害学習フェスティバルは2日間開催します。廿日市市役所1階の庁舎内では、団体による出展や、あとワークショップや出展団体の活動 PR など体験したり学んだりすることができます。また廿日市美術ギャラリーでは、第59回廿日市市美術展を10月26日水曜日から実施しています。11月5日土曜日はウッドワンサクラピア大ホールで10時から廿日市桜賞の表彰式、環境啓発ポスター兵庫コンクール入賞作品表彰式で、1時からはステージ発表を行います。で、小ホールでは10時30分から舞台都合童謡唱歌2022のコンサート、13時30分からは日本赤十字広島看護大学公開講座を実施します。舞台都合童謡唱歌2022は事前申し込み制で、10月28日の金曜日まで観覧の申し込みを受け付けています。2日目の11月6日日曜日は、大ホールで12時30分から第16回障害者フェスティバルを、小ホールでは13時から児童の生徒の意見発表会第26回ボイス2022を実施します。
はい、次に廿日市環境フェスタ2022について教えてください。
はい、廿日市環境フェスタ2022では、地球温暖化防止とゴミ削減をテーマに、廿日市市役所1階中庭にて両日団体による出展を行います。クイズ、ゲーム、展示をはじめとし、11月5日には廿日市のゴミ処理施設エネルギークリーンセンターへのエコツアー、ニューモビリティの試乗会、未使用食品を集め必要団体に寄贈するフードドライブなど、さまざまなイベントを実施します。また11月6日にはウッドワンサクラピア小ホールにて、廿日市ゼロカーボンシティ宣言記念講演会を実施します。講師に勝丸京子さんを招きし、地球温暖化でどうなるどうするをテーマにご講演いただきます。参加無料、予約不要ですので、皆様お気軽にご参加ください。定員を超過した場合は入場制限を行いますので、ご了承ください。
はい、わかりました。本当に盛りだくさんのイベントですね。で、この2つのイベントが合同で行うものもありますか。
はい、環境クイズスタンプラリーを合同で実施していきます。 環境にまつわるクイズと各ブースを回って集めるスタンプラリーが一体となったイベントになります。両日先着順で参加賞、海洋プラスチックごみからできたボールペンを配布するほか、豪華景品の当たる抽選会も行う予定ですので、どうぞお越しください。
はい、わかりました。チラシもですね、 FM 廿日市の、ラックにもありますし、そして廿日市公共施設さんにも置いてございますので、ぜひねこちらご覧いただきたいと思います。そして当日これね、2日間公共交通機関で皆様ご来場いただきたいと思います。それでは最後にお二人からメッセージをよろしくお願いします。
廿日市市生涯学習フェスティバルは、楽しみながら皆さんの学びや生涯学習につながるきっかけとなることを目指して開催をしています。で、第30回となる今回は、元気に明日へ向かって進もうというテーマで開催します。また環境フェスタ2022と合同で開催することによって、環境や福祉などさまざまなテーマの学びを皆様と一緒に楽しみながら学んでいきたいと思います。またコロナ禍の中ではありますけれども、元気で明るい気持ちになって帰っていただければと思います。
はい、そして、
はい、廿日市環境フェスタ2022では、令和4年6月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民、事業者、行政のオール廿日市で実現していくための取り組みの一つとしてこのイベントを実施します。ゼロカーボンシティの実現に向けては、市民の皆さんに意識や行動を考えていただくことが鍵となりますので、一人でも多くの方に廿日市環境フェスタ2022に参加していただき、行動を変えるきっかけとなるイベントにしていきたいと考えています。
はい、ということで11月5日土曜日、6日日曜日、この2日間ですね、たくさんのイベントが行われます。廿日市市生涯学習フェスティバル、そして廿日市環境フェスタ2022について、廿日市生涯学習課の徳田さんと生活環境課の島原さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
自己紹介をお願いします。
組織が丘中学校3年生の中本和穂です。
はい、中本さんね、先日の子ども議会でもね、お世話になりました。堂々と発表されてました、一般質問されてました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、今日はね、反比例のお二人のトーク授業ですね、いかがだったでしょうか。中本さん、
あんまり普段テレビ見ないんで、ああやって生披露してもらうのも初めて、ちょっと新鮮で楽しかったです。
ね、最後質問の時に儲かりますかって質問しましたね。
ちょっと気になりますし、なんか NG なしっておっしゃっていただいたんで、じゃあ聞いちゃおうと思って聞いてみました。
でもね、あの夢のある、お仕事というふうにね、先輩の松本さん、そして龍二さんもねおっしゃってましたね。
はい、なんか結構最初が低すぎて、めちゃくちゃびっくりして大変なんだなって思いました、
ね、でもね、回数を重ねたり芸歴を重ねてくると、立派な芸人さんというか、皆さんね本当に好まれる芸人さんになるんだなというふうにおっしゃっていただきました。どんなことが今日印象に残ってますか。
もう分かった話もですけど、四季ヶ丘中学校の卒業生さんの松本さんの話で、昔の四季ヶ丘中学校の様子を知れたのが一番新鮮で、ステンドグラスの話が個人的には印象に残りました、う
ん。先輩の松本さんが卒業するときに作ったんですね。
そうですね、なんか多分美術の授業かなんかで作られたんだと思うんですけど、全く知らなかったのでびっくりしました。
そのステンドグラス、今どこにあるんですかね。
あの玄関の奥の多目的室に飾ってあるんで、結構多目的室に行ったら目に入るので、新鮮な気持ちで聞いてました。
今日あのね、50分間という短い間の授業だったんですけども、どんなことをこう学びました。
漫才の人たちの間が結構空いたことによって面白くなってるので、喋る時の間を大切にして、これから面接とかしたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。そしてもう一方、
自己紹介お願いします。
同じく四季ヶ丘中学校3年生の立山です。
はい、今日の漫才トーク授業いかがだったでしょうか。
やっぱり廿日市の地元の方や広島県が出身ということで勝手にですけど親近感が湧いたのでこれから応援していきたいなと思いました。
今日印象に残ったこととか例えばどんなことがありますか。
そうですね、やっぱり劇場で漫才をやられている時の、ギャラがちょっと思った以上に少なくってでもそれを回数重ねていくことによってやっぱり大きくなっていくのでとても夢のある仕事だなって思いました。
ねえ、はい、先輩である松本さんね、松本さんも面白かったですね。
はい、面白かったです。
はい、2人のこう漫才のことに何か印象残ってることありますか。
やっぱり松本さんの方は声が静かめな感じだったけど、うん、やっぱり相方の方がしっかりしてるのでとてもなんかバランスの取れたお二人だなって思いました。
ね、皆さんそう部活のことを聞いたり吹奏楽のことを聞いたりとかみんな、ね、こうキャッチボールをこうしながらこう進めてたのが印象的でしたけども、
はい、そうですね、やっぱり生徒と話す時の距離感がすごいなんか親しみやすい感じだったのでとても質問しやすかったです。
同級生たちそして先生の漫才もありました。
はい、生徒もちょっと見たことない感じだったんですけど先生もすごいみんな面白くて新たな一面を知れた気がして楽しかったです。
はい、では最後に今日の授業でね、どんなことを学ぶことができたと思いましたでしょうか。
やっぱり人前で喋ることはとても勇気のいることだと思うんですけど私たちは高校受験の自己表現があるのでそれに向けてしっかり勇気を出して人前でもちゃんと喋れるようになることを頑張ろうかなって思いました。
はい、立山さんもこの先も頑張ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、反比例のお二人四季ヶ丘中学校でのふるさと授業が終了しました。さあまずゆうじさんにね今日の感想を伺いたいと思います。
はい、今日は四季ヶ丘中学校に呼んでいただきまして誠にありがとうございました。家族一同喜んでおります。本当にありがとうございます。いや生徒さんたちもですね漫才ワークショップということでどうなるかなと思ったんですけどもちゃんと生徒たちが、私もやりたいということで舞台の方に立っていただきましてネタをしていただきまして本当に出るだけでも勇気がすごいなと思いましてですね、本当に拍手を送りたいなと思いました。はい、
正直あんなにもねこう僕もやりたいです私もやりたいですで先生もこう漫才、ねうんはい、したりとか、うん、あれだけこうしたいと思う人が出てくると思わなかったんですよ。
そうなんですよ、やっぱ出るだけでためらっちゃうぐらいのことなのでそれを出てきてみんなの前で舞台に立ってああやってネタをやっていただいて本当にすごいなと思いましたね。
うん、は
い、
でもあとでねお二人がアドバイスをされたり、はい、でも一回あそこの前で立ってみんなの前で喋ってしかもネタをやるだけでも、うん、今後のその度胸が全然違う。
だいぶそう経験値上がったと思いますね。今日の1回だけでもステージ立つだけで本当に、はい、
まあ、リュウジさんの手品もあったりボケもあったり勢いあるそのトークもあったりすごく楽しかったです、
はい、ありがとうございます。まあ、また呼んでいただけるように頑張っていきますんでこれからも応援よろしくお願いいたします。
はい、そしてまさに地元四季ヶ丘中学校出身の松本貴明さんです。今日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。もうやっぱり母校でやらせてもらうっていうのは感慨深いですね。うん、で今日やった体育館も本当変わってなくてやりながらやっぱり当時のことを思い出しながらであそこのね文化祭で体育館で初めてみんなの前でネタをやったんですよね。僕も中学校の時にあれをやっぱりなんか思い出すとねなんかおおって感じになりましたね。
はい、ね、その当時芸人さんを目指されたこととかトークをされてましたね。
そうですね、はい、ね、永田先生がぜひということだったんで、はい、生徒から質問がなかったら私が質問しますねっていう感じだったんで、まさに良かったです。まあ、なんか言えて良かったです、はい、そういうことがきっかけで芸人になったよっていうのが、ね、はい、
まあ、永田先生の質問どころかもうね漫才やってました、う
ん、いやめっちゃ良かったですよ永田先生の漫才
めっちゃ良かった
ツッコミがね
新しいツッコミを見れたね。
そうなんかプロレスラーみたいなチョップ、ね、してなんでやねんって言ってねいや良かったっすよあれ すごかったです、素晴らしい先生も挑戦してくださって、
ね、
はい、
嬉しい、
はい、今日はね後輩たちをね前にお二人のねトークを聞くことができました、
はい、
またこれからもさらに頑張ろうと思ったんじゃないですかね。
そうですね、はい、まあでも本当に今日多分意図はしてなかったんですけど、はい、共通テーマがなんか挑戦だったかなと思って、そしたら今日のね、今日生徒玄関の上に学校のスローガンがあったんですけど、あれもなんか Just do it 挑戦、何でも挑戦っていうねスローガンだったんで、そうリンクしてたんで、お、よかったんじゃないかなと思いましたね。はい、すごかったです、はい、
じゃ最後にリスナーそして四季ヶ丘中学校の、ね、生徒さんに向けて最後じゃあハンピレお二人代表して松本さんにズバッと面白いこと含めてお願いします。
そんな振りありますか。いや本当に僕らはねしっかりまた漫才もねこうやって改めて頑張って売れまくってですね、はい、四季ヶ丘中学校を改装します。
お、素晴らしいです。今もクーラー効いてるのかちょっと効いてないのかちょっとわからない。
いや、なんで寒くなったんですか。ちょっと風の音が気になりましたけどね、ちょっと間があって、はいはい、
もうねこれで今日ハンピレのお二人のファンがたくさん増えたと思います。これからもぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。頑張ります。
ハンピレの龍二さんと松本孝明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。